現在はですね、2020年の5月の25日の月曜日です。国内、なんだっけ、小泉京子さん。誰この人と私思ったんだけど、なんか昔の歌手らしいです。昔アイドルだった人らしいです。この人はですね、なんかようわからんけど、左翼系のですね、まあ、安倍悪い的なことをですね、やっている、広告塔的なことをやっておられるそうなんですが、私何度も言いますけれども、思想、心情、右、左、LGBT、ホモ、レズ、オカマ、うんぬん、かんぬん。こういうのは、切手だとか、コインだとかを集める、趣味、快楽、欲得、娯楽、この領域なので、それをですね、私は一方的に否定するものではありませんが、しかしですね、これを認めろ。認めろまだいいでしょう。認めろ。だから、公の金、公金をよこせ。というふうな運動につなげるような連中は、基本的には人類の敵だと思っておりますので、だからですね、そういうふうな活動につながる言葉だけで生きているような人々に対しては非常に強い軽蔑をいつも常に持っております。あなたもですね、ヒーヒーと私のようにですね、私よりもひどいかもしれない、米付きバッタのようにですね、毎日毎日暮らせども働けども働けども、ね、我が暮らし楽にならざりけりというふうな形でじっと手を見る。見たってお前激上がんねんだよお前というふうなこともですね、思いながら、しかしですね、自分のですね、隙間の時間をね、作ってですね、ああ、これが僕がやりたかったことなんだ、的なことでですね。なんか音楽活動やったりですね、撮影活動やったりですね。それはそれで、私はそれを非常に尊重しております。当たり前なんだけど、俺だってそうだから。でですね、そういう風なですね、毎日毎日必死になって生きてる姿から見ると、この小泉京子みたいなババアは、すみません、こんなこと言ってすみません、まあ、ババアはですね、なんか政治活動的なこと言うわけでしょ。別にそれはですね、彼女の、わかるんですよ。売れなくなったんでしょ？いや、売れないと思うけど、売れないでしょ？ 55、6 なんでしょ？いいんですよ。それは人間誰だって年を取るから。しかし、売れない。それは分かった。収入がない。これも分かった。だからといって、誰かが悪いという風な自分のキャラクターをですね、確立し、そのことによってですね、お金儲けにつなげるような動きをですね、するというのは、私ははっきり言ってこれは自由の範疇には含まれないと思っております。結局ね、これ、私の見え方勝手に言っておきますよ。多分、政治家になりたいんでしょ？なりたいんじゃなくて、政治家になるための、比例代表とかあの辺に出るための、立憲民主とかの比例代表ね。にで、だから小泉京子でしょ？でも本名かどうか知らないですよ。本名だったら柿久恵子の小泉京子で上の方に来るでしょ？もしあいうえお順の名簿記載なら。立憲民主の有田芳生さんでしたっけ？有田芳生スターリンだったかな？なんかそういうのをツイッターで見ましたが、あれもあいうえお順だからいるだけだっていうふうなこともちらりと見たんですが、これも置いといて、小泉京子さんがですね、立憲民主のですね、比例代表における広告塔、アンテナ塔として、出馬されると、おそらくは、なんだろうね、当選するでしょうね、柿久恵子の小泉京の子だから。で、まあ私、これ選挙活動やってるだけなんでしょうというふうにしか見てないんですよ。選挙のですね、歳費、月給、使えるお金が山ほど自由に、何でもウハウハ、みたいなことはですね、これ確か N 国の NHK から国民を守る党の丸山なんとかさん議員、丸山議員か、あの人のですね、失言問題を言うのも私はどう考えてもはめられたとしか思ってないんですが、まあこれも置いといて、丸山議員がですね、それらのですね、明細書、月給明細書みたいなものをですね、公開してて、いや、こいつら本当もらってんなというふうなね、私はですね、非常に憤りを感じたりもしました。私も確かにお金は欲しい。しかしですね、例えば月給がですね、500万とかですね、1000万もらってもね、使う暇ないんで、いや、まあ、10万はちょっと辛いけど、20万ぐらいいただけたら嬉しいな。でも税金引かれるからな、とか、いろんなことを思ったりもしました。うん、まあでも家賃とか電気代水道高いしな、おい。だんだん、なんか管を巻くような形になってますけれども。人間に与えられた時間は有限なので、人間は死ぬので、私もあなたも必ず、これは必ずという言葉を使ってみ、死ぬので、その与えられて、まずお金よりも何よりも時間がね、本当に貴重なんだということに関する理解がない人というのは私はあんまり喋りたくないんですよ。バカだから。私は自分がバカなんで、自分がバカだということを理解しながら前に一生懸命進んでるつもりなのに、自分がバカのくせに頭がいいだとか、バカのくせにですね、生まれがいいだとか、血統がいい、家柄いいやとか、なんかそういうもので自らを守ってですね、守るのは結構なんだけれども、そこから一歩もですね、その座標から一歩もですね、動こうとしないやつをですね、いやー、クズだなと。いや、クズのせいだなと。クズ中のクズだな、てめえは、みたいな。ね、上太郎風に言いました。というふうにいつも思うんですよ。思うけど言いませんよ。めんどくせえから。思うことも最近しません。時間の無駄だから。構ってらんねえんだよ。だから、 これは政治活動的なことを含めて、だからね、私ツイッターなんかでね、安倍悪い安倍悪いとかいっぱいやってるでしょ。いいけど、まあほとんどはね、機械的入力なんだけど、これもまあ結構なんだろうけど、よくそんな暇あるねと。そんなエネルギーと暇があったらですね、どうしてそれを自らのですね、なんだろうね、新しい知識を得るだとか、新しい技能を得るだとか、新しい技術を獲得するだとか、なんかあるだろう。なんでそれを使う、なんでそれやんないなとか。あの、自分なるもののですね、存在形式のですね、座標をですね、前進させる、移動させることこそがですね、その存在の意味なのだということをですね、私は何度も言ったと思いますが、なんでそうかというと、この宇宙が移動してるからです。まあ、なんか、まあ、だんだんついてきませんね。すいませんね。まあね、ね、認識しているですね、領域空間というのはですね、基本的には移動してるんですよ。というか、移動はしてないのかもし、移動しているように見えるというふうに認識しなければですね、その世界を認識できないんですよ。やめよ、こんな話。誰も聞いてくれなくなるよ。というわけで、小泉今日子さん。まあ、あの、選挙活動でしょう。以上。ということで、武漢肺炎がですね、世界にですね、拡散することによって、私今日これ初めて聞いたんだけど、動画回ってたんですけど、5G のね、5G の電波塔がですね、あるような地域がですね、武漢肺炎をですね、コロナウイルス、武漢肺炎をですね、拡散させているというデマが全世界にですね、これ回っておりまして、そして、ヨーロッパでは昔からですね、この5G のですね、アンテナ塔なんかにおける破壊活動、なんかガソリンかけて火燃やすだとか、そういうのがですね、結構あったんですが、これが加速しているというふうな報道が結構出ております。ただ、5G の電波そのものは、単純にミリ波かな、ミリ波、本当に短い波長のレーザービームみたいな感じの電波なんで、確かに体には良くないです。おそらく長期間浴びると良くないと思います。だから、まあでも、遠くに届かないので、ミリ波なんで、例えば野球場であるとかね、ああいうところでないとですね、本当に狭い限られた空間でないと、少なくとも今の時点では多分これ今使い物なんねえよと、商業ベースに乗らないよというふうなことも散々言ったと思います。だから中国はあれでですね、どうやって金儲けするのかなと思うけど、一応、建前上彼らは20万本の、20万機のアンテナを立てたと言ってますが、まあ、彼らに10万本なんだから、10万本じゃないですか。半分ぐらいじゃないですか。日本においてはですね、一応電柱があるでしょ？各地方なんかにこれ電柱、電信柱。あれを有効利用しようという、これ前からあったんですよ、実は。しかし、その時は 5G という考え方じゃなくて、昔PHS の、なんだっけ、PHS でよかったっけ？なんか、PHS の移動通信帯データ用のなんかあったでしょ？H に点々と書いて、エッジとかっていう、なんかそういうの、相当昔のなんかあれだったけど、なんかああいうもののですね、基本概念として、電信柱にですね、そういう中堅アンテナ的なものを立てて、弱い出力でもですね、広範囲をカバーしようみたいなことの計画があったんだけど、採算が合わなかったんじゃないかな。だから日本人の我々って結構知らされてないことっていうことは、まあ一般の普通、技術者レベルでは知ってんだけど、末端の、電気土方とかね、IT 土方の人たちは知ってんだけど、僕のようなクズには知らされてない情報ってのは結構ありまして、昔ね、高圧電線とかね、送電線とかを使ってですね、無線電信、無線じゃないか、有線電信をですね、行うという風な実験があってですね、これ一部確か実用化されてるんだけど、巨大インフラか何かの、情報通信、システムじゃなかったかな。ただ、これちょっとすごいいい加減なんで、本当に気になる人は調べてください。別に無理して調べなくてもいいけど、例えば、ダムだとか、もう山の中にあるのは高圧変電所とか、山の中に高圧変電所はねえのか、中継基地みたいなもんか。ああいうところでですね、専用線みたいなものを、立てられないときに、電源線を使ってですね、データのやり取りするみたいな。しかし、なんか相当ノイズがあるとか、なんかそういう記事を読んだところまでで私、この辺の情報はですね、止まっております。一応それを家庭用にですね、変換したような商品あるではないですか。なんかコンセントに差し込むだけでですね、通信ができるというやつ。あれ、名前忘れちゃったよ。昔、インターネットが ADSL 回線がですね、無理やり流行らせられた時に一時的になんか出たような技術だったと思う。今でもそれがあるのかな。ただ特定の限られた領域だったと思いますが。まあこの話も終わり。5G 回線。迷信にですね、踊らされる人たちがいっぱいいるということです。まあ、この 5G 回線の 5G 回線のですね、電波によってひょっとしたらコロナウイルスもですね、活性化してですね、人間にですね、悪いことをするのかもしれませんけれども、まあ、そういうことを主張する場合においては、どう考えてもね、証拠の提示をしないといけないと思います。で、まあ、この 5G 回線をですね、主に 進めているのはというか、まあ中国なんですが、中国はこの 5G 回線にですね、突っ込んだ投資の額というのは山ほど、ものすごい金です。しかしその中国企業がものすごい金をかけて突っ込んだ、そのうちの3割とか4割とか5割が米国の投資家だとか米国の企業とかなんですよ。だから米国がそんなに簡単に中国を切れないんです。だからこの米国のですね、投資家とか企業家を守るためのですね、手段として一番簡単な方法は、私バーンと昨日2つぐらい言ったと思うんですが、言ってなかったかな。コロナ武漢肺炎で裁判を起こすでしょ、金を起こせと損害賠償請求するでしょ。もちろん中国は1円だって払わないでしょ。そうすることによって米国なんかにおける共産党とかそれらの関係者のまず国家資産を接収する、凍結没収するという流れに入るでしょ。これを現金化してですね、まずその企業、中国に投資していた企業家たちに、国家の補助みたいな形でこれを返してやる。あともう一つは、ね、米国債、中国を持っている米国債を無効化して、これ無効化してもそれを簡単にドルにするなんていうことはそんな簡単ではなかったと思うんですが、まあ、新たに発行するのかな。で、あのドルを確保するということを通じて企業を、まあ、保護するという、そういうことをですねやる。だいたい大きな柱としてはこの2つぐらいしか私は思い浮かばなかったです。でもまた多分これ一番簡単で早いやり方じゃないかなと思います。だからそれに向けてですね、全体が進んでるなというふうに見たときに、中国がですね、この武漢肺炎の裁判闘争のその流れの中で、彼らの国外の資産を凍結されたら、それは戦争行為とみなすということで、何らかのアクションは取るでしょう。その何らかのアクションを取ったときに、次に米国債を無効化するんですよ。米国に対する敵対行動、宣戦布告行動を取ったということで。だからおそらくこれは二段構えになってるだろうなと、全体構造として。でスケジュールからすれば、年内それが間に合うとも思わんのだが、年内まで米国債の無効化まで行けば大したもんだなと思うんですが、私は21年、来年には戦争、まあ世界大戦にはならないですよ。なぜならば中国にですね、味方する国は一個もないから。ロシアは今のところですね、プーチン政権が自分の延命のために中国に徹底的にすり寄るですね、属国隷属的なことをやってますよ、今は。確かに。しかしですね、ルースキーどもはですね、最後に必ず裏切るんですよ。ルースキーはね、ロシアはね、最後の、戦争の最後の最後の局面で、火事場泥棒するということが潜在意識の、いや、これ本当に、どの戦線においても、染みついているので、最初は中国に対していい顔しますよ。だけど、中国の旗色が悪くなってくると、ロシアはどこかで私は手のひらを返すと思う。でも逆に中国が押し切ると、ロシアはですね、西側世界にですね、入っていくと思う。しかし、表立って軍隊だとかをですね、動かすような力はもうロシアはないので、諜報活動だとか、人を騙すだとか、そういうところでの協力が主にメインになるであろうなという見え方も今の中でしております。だから、どっちにしてもですね、中国に同盟してくれる国は一個もないので、前の第二次世界大戦のように、連合諸国対枢軸国というふうな形を形成することは私は不可能だと思います。ただその流れの中で、米国に完全に同調するような国がどこまで出るのかということに関しても、ちょっと疑問はないではないです。欧州はどっかで裏切る可能性が高い。欧州は米国をですね、切り離す可能性がある。しかし、それは、欧州自身のですね、最大の過ちとなって、彼ら自身にですね、降りかかってくるだろうなとも思います。まあ言わずとしてではドイツ連銀とか含めるですね、いろんな動きです。金のだから貸し込んだ金を回収できないということです。中国に貸し込んだ金を回収できなかったらですね、欧州の、まあ、連銀倒れたら EU なんか全部ぶっ壊れるんじゃないですか。普通に私はそう思ってますよ。あなたもそう思ってると思うけど、だからそれ昨日チラリと言ったと思うけど、米国の中におけるですね、ハーツレンタル会社ですか、ハーツレンタリース、ハーツレンタルカレン、ハーツレンタルカーか、ハーツ、これが破産申請をしたということに対して、2800億だったか3800億だったか、2800億円だったかな、日本にして約3000億円ぐらいがですね、ドイツ連銀貸し込んでんだけど、これ回収不可能になるでしょう、おそらくは。そういうこともですね、これからどんどん出てきますので、だんだんとこれひどいことになるんじゃないかなと。ボーイングはね、助けたんですよ。根幹産業だから、安全保障に関わる。しかし、レンタカーはそうではないので、連邦政府はこれを見捨てたというか、まあそうでしょうね。再編されていくでしょうね。米国の中で一気にですね、自動車におけるレンタカーからですね、電気スクーターとか電気自動車なんかにおけるですね、レンタル事業にですね、一気に業界がですね、進んでいくんじゃないかなという気は私はしております。ガソリン車がですね、使われなく、まあそもそも米国で作ってないからね。で、 電気にですね、土俵が映ると米国の企業にも賞賛が出てくるので、それをやっぱり促している部分も見えるかなという気はします。うん、でもまあ電気自動車ですらですね、過渡的なものであろうということを私はですね、何度も言っておりますが、世界は大きく変わります。しかしその大半は壊れていくようにしか見えません。そして壊れていくようにしか見えない中でですね、基本的には新しいですね、世界の構築の雛形が作られているのですが、まあこれが芽吹けばいいんだけど、これを芽吹かせるためが、芽吹かせなくちゃいけないんですよ、本当は。日本人の我々が、あなたが、うん、まあ俺が、まあ偉いこと言ってますね。まあまあそういうことを含めですね、知らなければですね、そういうことは一切できないので、まあいろいろと知ってほしいと思います。私はでっちゃげしか言わないので、あとはあなた自分で調べてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。